加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディアディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイツックンことつくだ、
アシスタントの馬田めぐみと、
そして音楽担当ミキサーバンブーでお送りをいたします。防災ショットバー、災害を語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日もオープンをいたしますが、今日収録日は木曜日、水曜日、
水曜日
11月10日やね、めっちゃ雨やったよね。
めっちゃ雨、でもなんか降ったり止んだりがすごく激しくて、私が歩いた時は止んでるタイミングだったんですけど
俺が高々駐車場に行く5メーターぐらいがシャワー浴びたぐらいボトボトになったということは俺が悪いと言いたいん
だ。いやいやそこまでは言ってないです。
日頃の行いがね、
タイミングがね、
あ、日頃の行いはな、ええとは言えへんかもしれへんな自分でもいやびっくりしましたね。ちょっとひょうというかあられのちょっと大きめのやつもバリバリバリって降ってきて、
そこまで、
本当びっくりしました。冷たいしね、寒いし、
いや寒いですね、
急にね、
そう8度ぐらいになってる、
ね、今あそこまで下がってるんですね。なんか日中は暖かかったりしますけどね、本当に
日中はね、ほんま
不思議。
今日寒なかった？
今日は寒かった言いながら思ったけど
そうやろ、これ中やからあったかい、でもこれまたあったかなんのやろかね。ちょっと
どうでしょうね。まあでも雨が降っては寒くなりをこう繰り返していくような、ね、
そんなアシスタントとしては調べといてもらうな
翌々日の天気までまあちょっと週末頃やっぱりまだ寒そうになってましたけどね。
ねえ、まあ、季節が変わり目というか冬になっていく中で、ね、まあ、皆さんも備えを怠らないようにということでお願いをしたいと思いましてね、はい、やはり人間の力ではどうしてもなかなか、気候までは、ね、
無理ね。
そこでちょっと神様の力を借りたいなと思いまして、今日のお酒を、めぐみちゃん、はい、用意したんでちょっと読んでいただいていいでしょうか。
わかりました、読ませてもらいます、今回は兵庫県姫路市にある株式会社本田商店さんをご紹介します。本田商店さんといえば達力米のささやきで名を馳せた酒蔵です。兵庫県姫路市阿保市の地に1921年に創業、2021年で100周年を迎えました。米の酒は米の味を基本理念に、酒米は兵庫県徳永地区産山田錦を中心に、すべて酒造公的米というお米を使用するだけでなく、全国初となる特農家との契約、特農家というのは熱心な栽培研究に裏付けられた実績を持つその地域や作物分野を代表する農家のことですが、その特農家との契約栽培や酒米の復活、特営地区の土壌特性を調べ、特営地区産テロワールを研究するなど様々な挑戦をしています。また吟醸酒の取り組みは1970年代末から取り組み、全国新酒鑑評会ではこれまでに22回金賞を受賞しています。兵庫県徳永地区産山田錦を中心とした酒造公的米のみで酒造りを行い、高品質なこれらの酒米の良さをしっかりと引き出すために精米から自社で行い、米の状態をしっかりと確認し、状況に応じた仕込みを行っています。特に麹作りにおいては4つの部屋に分かれた麹室でおよそ4日間かけてじっくりと麹を作り、酒米の味わいを最大限に引き出すよう心がけています。米の酒は米の味、良い酒は良い米を心がけた酒造りです。本日は本田商店さんより1998年平成10年兵庫県三津町中島原産の明治時代の超優良品種、神の力と書いて新力米を復活させた清酒、新力米発祥の地三津町新力をご用意しました。 兵庫県辰野市三津町中島産新力 100% 使用、忘れ去られていた新力を発祥の地で栽培し 100% 使用、精米歩合 60% まで丹念に磨き上げ手作りで醸した純米吟醸酒です。穏やかな果実にも似た香りと柔らかくスムーズな口当たりと適度な酸味が楽しいお酒です。
はい、ありがとうございます、う
ん、はい、
ねえ、ちょっと新力米ってね、私もお酒好きですけど、
うん、
初めて出会った酒米ですね、うん、
はいはい、
まあ、姫路というか三津町、うん、まあ、この辺りでは有名なんでしょうね、
うん、
うん、ちょっと楽しみですので、はい、ということでちょっと乾杯ね、新力の力を借りて乾杯したいと思いますが、コロナも下火とはいえちらほらまだね、完全にはなくなってしまわないということで、
う
ん、日本の経済もなんとかね、10万円配ってくれたらええのになと思いながら俺は当たらへんねんなと思いながらで、
う
ん、うん、まあまあ寂しい限りですが、でもね、やっぱり日本というか世界自身がちょっと明かりが見えてきたような気もしますので、
はい、
皆さんもそれを願って、ね、乾杯したいと思います、うん、ではちょっとお次させていただきます、うんうん、ありがとうございます、うん、ではですね、皆様には一日でも、まあ、世界中が早く笑顔でいっぱいになることを願いまして乾杯したいと思います、
はい、
では乾杯。
乾杯。
乾杯。
いかがでしょうか。
パンチがすごいですね
パンチすごいね、
うん、パンチってまさにこのことかなっていう、なんか何でしょうね、この弾けるような方向というのか、
うん、
香りが一気にブワってなる感じが
あ、バンブー火吹いてます
ちょっと舌出てますけど
いやちょっと久しぶりにびっくりしたお酒ですね、
うんうん、
うん、これなんかもう日本酒好きにはたまらんやろ
う
なみたいな感じのお酒なんですよね、
うん、
びっくりです、うんうん、まあ、皆さんもぜひ一度お求めになってみてくださいというところで、防災のお話に入らせていただきますが、まあ人によって守るものは違う、まあこれ当たり前のことですよね、
はい、
にもかかわらず防災といえばみんな同じことをやろうとしてるような気がします。守るものが違うにもかかわらず同じことをやろうとする、なぜそうなるのでしょうか、めぐちゃん。
守るものが違うにもかかわらず同じことをやろうとする、うん、どうしてそうなるか、
うん、
確かに人によって大切なものって変わってきますよね、
うん、
だけどみんなやることは同じ、うん、なんでなんでしょうね、
まあ、そこにはね、なんか目指すゴールを置き違えていることでどうもみんな同じ防災をしてしまうように、まあ、マスター考えてるんですよ、まあ、つくならどう考えますか、うん、
まあ、ちょっと言いにくいとこなんですけど、うん、まあ、多くの人はね、多分場当たり的なそういう防災活動を取ってしまうということが、まあ、結果的にはね、みんなと同じことをやってしまうということになってるんかなと、
うん、
うん、場当たり的っていうのはどういうことでしょうか。
まあ、災害の発生に合わせて行動してるということですよね。
でもそもそも防災って災害に合わせて対応するんじゃないんですか。
ね、多くの人はね、何か起こった時っていうのは周りの人の顔を見ながら行動してしまうという、まあ、いわゆる心理的なの正常性バイアス、これが働くような動きをしてしまっているというふうに考えるんですよね、うん、まあ、これについてはマサどうですか。
うん、まあ、ツッコンが言った場当たり的というのは多くの人から、まあ、反感を買うかもしれませんが、まあ、ツッコンが言った通りだと私も考えています。地震で揺れたら避難、台風が来たら避難、水害になったら避難、災害が発生した後に対応する事後対応ばかりなんですよね。
マスター、事後対応でも災害に合わせて対応するから適切な対応ではないんですか。
まあ、行動すること自体はいいことだとは思うんですけれども、 まあ、何もしないより何かやった方がいいのは当たり前のことです。でもまあ人として当たり前の行動ということでいいんかな、つっくん。
まあね、先ほどおっしゃった地震で揺れたら避難、台風が来たら避難、水害になったら避難と、まあ、これすべて災害側が主導権を持ったそういう状況での行動ですよね。
そうやね。
だから行動のすべてが、まあ、命がけの行動となってしもてると、いうことですよね。
ちょっとお言葉を返すようで申し訳ないんですけども、大きな災害が発生すれば行動することは全部命がけの行動になるんじゃないですか。
まあ確かにそうなんですけど、命がけの行動をしなくてもいいようにやはり日頃から備えていなければならない、ね。
そうそう、だから命がけの行動は、まあ、どうしてもやっぱり場当たり的な行動と考えていいんだと思います。まあ、命がけというのは自分の命も、そしてまあ相手の、ね、命もかけているという部分では、まあ、ギャンブルになってしまうかなと。
まあそうですね、まあ、私が考える防災というものは、災害が発生した瞬間には防災行動というものは終えていること、終わっていることが重要だと考えてるんですよ。地震で揺れたら避難、台風が来たら避難、水害になったら避難ではなくて、ね、つっくん、ちょっと答えてくれる。
まあ、地震で揺れても大丈夫、
そう、
まあ、台風が来ても大丈夫、
そう、
水害になっても大丈夫と、まあ、これが本来の備え、こういうことなんですよね。
そうなんです。地震で揺れても大丈夫、台風が来ても大丈夫、水害になっても大丈夫、これが、まあ、私は本当の備えだと思うんですけどね。
でも最近よく聞く、まあ、流行り言葉じゃないですけど、マスター、想定外って聞きますよね。これに対しては命がけになってしまうんじゃないですか。
まあそうですね、まあ、自分が考えて備える行動を超えている、まあ、いわば想定外もいつかは起こるかもしれません。でもね、極端な例を言えば大隕石が落下してくる、宇宙から飛んでくるとなれば、まあもう諦めざるを得ない、まあ、限界点っていうのもあるのかもしれませんね。
マスター、大隕石が落下するなんて防災の中で聞いたことはないですよね。そこまで考えちゃうと、もう毎日暮らしていけなくなりますよね。
そのようなね、想定を考え始めるとキリがなく、まあ、怯え続けて生活しなければならなくなるということです。でもね、自分でここまでは備えるというようなライン引きと、守るべきものを定義して守るというゴール設置が必要かなと思うんですよね。
備えるっていうライン引きと、守るべきものを定義して守るというゴールの設置、ちょっとまた理解が難しいワードが連発してますけど、
じゃあちょっと考えてみましょうね。あなたは何を守りたいですかと尋ねられると、どう答えます？
何を守りたいか、なんか突然尋ねられると、あれも大事だしこれも大事だしっていろいろありますよね。
まあ、防災のスタートラインはここに存在していると考えられるんですね。まあ、過去に何度もお話をしていますが、あなたは何のために防災をするのですかと尋ねると、どう答えます？やっぱり、
それはもう災害が発生するからじゃないですか。
ですよね。まあ、多くの人は同じように大災害、まあ、地震とか台風が襲ってくるからと答えます。じゃあ続いて質問しますよ、
はい、
大災害が襲ってきたら何を守るのですかと尋ねると、どう答えます？
大災害が襲ってきたら何を守るのか、まあね、いろいろありすぎますけど、やっぱり一番は命ですよね。
まあ、多くの人というか大半の人は命って答えるんですよね。ではちょっと続けて質問しますよ、それは誰の命ですかと尋ねると、どう答えます？
それは自分の命とか、あと家族とか大切な人の命ですね。
まあ、多くの人は、まあ、すぐに答えが出てこない場合も多いのですが、まあ、さすがやなと思うんですけども、自分の命、家族の命、大切な人の命、まあなるほどねということですが、多くの人は同じように自分の命、家族の命ともやっぱり答えてくれます。ではちょっとね、これ置いといて続けての質問です。今答えたそれらをどのようにして守るんですかって尋ねられたら、どうします？
いや、それはちょっとその時にならないと、どんな風になってるかもわからないですし、ケースバイケースですよね。
なるほどね。 ある人は、まあ、こういう言い方をするんですよね。備蓄をしてますよとか、心肺蘇生法を習いましたとか、防災訓練に参加してますよとか、消火器が使えますとか、自宅の耐震化をしましたとか、家具の転倒防止もしてます、何かあれば避難所に避難しますなどなど、さまざまな答えをね聞けるんですけど、つっくんは気づきました、
まあ、先ほどねマスターがおっしゃった備蓄をしている、心肺蘇生法を習った、防災訓練に参加したなどの、これらっていうのはどっちかというと災害が発生した後の対応がほとんどですよね、まあ、強いて言うなら、自宅の耐震化をしたとか、家具の、まあ、転倒防止、これはまあ地震発生前に焦点を当てて考えていける行動かなと思いますよね、
まあ、ちょっとね上げ足を取った嫌な言い方をしますが、耐震化とか家具の転倒防止をしたから安心ではないということはちょっと付け加えておきます、なぜならね、自宅の中にずっといるわけじゃないんですよ。
ああそうですね、確かにずっと家にいるわけでもないのに、家にいる大前提で考えてしまってるかもしれません。
そうなんですよね。じゃあ続いての質問しますよ、大災害が発生した瞬間に、ま、あなたの考える大切な人はいつもそばにいますかと尋ねられると、どう答えます？
そうか、ずっと一緒にいるわけでもないのに、自分以外の人の命も守れると考えてましたね。
そうやね、守ろうってさっき言ってたもんね。
そうですね、
まあ、同じようにほとんどの人が365日24時間一緒にいることは不可能でしょうって、やっぱりねちょっと強い口調で返される場合多いんですよ。
まあ、マスターね、その多くの人の心の中ではね本当は分かってると思うんですよ、まあ、自分以外を守ることは至難の業ということ、ね、まあ不可能だとは言いませんけど、
でもなんでそういうふうに考えてしまうんですかね。
まあね、さまざまな媒体で防災活動、防災行動はこれだと決めつけた発信に、多分多くの人は一抹の不安とか不信を抱きながら、みんなと同じことをすることで自分の心にちょっとした安心感を自分自身で植え付けようとしているんですよね、まあ、これは鵜呑みの防災というふうに言われる場合があるんです。
鵜呑みの防災、じゃあどうすればいいんですか。
ま
あ、
どうすればいいのかと多くの人にマスターも尋ねられます、答えは簡単なんですよね、過去を見直せばいいんです。
過去を見直すっていうのはどういうことですか。
まあ、過去の災害後に自分に必要だったものは何だったかを、まあ、くしくも災害後に気づいた人が多いのが事実なんですよ。だから過去を見直す、それでいいんですよね。
災害の後に自分に必要なもの、
まあ、言えばね想定訓練ですよね、本当に災害に出会ってしまったら、先ほどつっくんも言ってましたけど、命がけ一か八かってなってしまいますよね。なので年に、まあ、一度とは言いませんね、二度でいいですね、夏と冬、少しの時間だけでもいいので、もしも災害にあったらを考えてみる時間を作っていただけるといいのかなと思うんですよね、そうすれば自分が必要とするもの、まあ、自分が守りたいものが守り抜けるような方法が見えてくる、まあ、そんな気がしますね。
でも一口に災害といっても、過去の地震や津波、台風、水害いっぱいありますよ。
そうなんですよね。まあ、その場合には一度に多くの災害を同時に想定訓練はしてはいけません、まあ、これもパニックになるというか、いい答えが出てこないので、今回は地震、それが終われば次は台風と一つ一つやってみること、まあ、これが大事ですね、まあ、想定が難しければ、過去に発生した災害に自分を置くことで、自分ならどうするんだろうな、この時どうしただろうなとちょっと考えていただけるだけでもいいんですね、でもね一つだけルールがあります。最初から誰かが助けに来てくれるという答えは反則です。もうレッドカードですね。この反則は一か八かの本当の賭け事になるから、まあ、最初から自分に賭け事で当たるんだというような間違った答えを導き出すことにつくなってしまうね。
自分ならどうする、なるほど、そうですね、
まあ、本当にね、そのテレビのね防災特番を見てても、災害の恐ろしさばっかりがこう心に焼き付いてしまって、 肝心の対策ができていないと、うん、どうしても画面の、ね、向こう側の他人事と捉えてしまうんですよね、うんうん、まあ、だからこの時自分ならどうするのか考えながら見ると良いということですよね、うん、まあ、これも一つの、大切な防災訓練になりますよね。
そうなんですよね、うん、まあ、そうなんですが、コロナ禍の、まあ、地域全体の防災訓練を、まあ、これお聞きになられている地域の方とか、まあ、全国的にもそうでしょうけど、防災訓練だけではなくて多くの人が集まって何かをするということができないんですよね。でも考え方をちょっと変えて、コロナ禍だからこそ新しい防災訓練とかいろんな活動をやる時なんじゃないかとマスターは思ってるわけですよね、
うん、新しい防災訓練って何を始めるんでしょうか。
まあ、自分だけだとね、どうすればいいのかわからないとおっしゃる方も多いんですよ、うん、でも実は簡単で、どんなことでもいいんです、うん、もう一言で言えます。疑問を抱くこと、もうこれで十分ですね。大切な訓練になります。
いや、でもどんなことでもいいって言われると余計に悩みますよね。
そう、これね大人だから悩んでしまうんですよね。
あ、
うん、まあ、大人はやはりここを悩んでしまう。ところが子どもたちの頭は柔軟で、うん、ちょっと聞いてほしいんですけど、先日も小学生からの質問があったんですよね、
はい、
防災井戸は何メートル掘ってますか、防災井戸はできてから何年経ってますか、みたいな質問をお電話で受けました。
マスター、小学生らしい単純といえば単純な質問ですよね、うん、でも防災ですよね。
そう、まあ、大人は結構ね、そんなこと聞いてもっておっしゃる方も多いのが事実ですよね。でも私にとっては大切で、とても本当に心の底から嬉しい質問でした、うん、なぜなら小学生の頃から防災を学んでるんですよね、うん、羨ましい限りです。僕らの小学校の時にはそんなことなかったですよね。でもね、これ聞かれてる方で、まあ、そんなこと聞いてもと思った方、うん、まあ、質問に答えることはできたんかなとも私の地域の方にも言いたいですけどね、
うん、まあ、そうですね、先ほどの、問い合わせというかね、うん、質問で、まあ、私たちのマンションでは防災井戸を2箇所ともに地下30メートル掘って組み上げていると、
うん、
でこれはもう本当にマンションの高さと同じ深さなんですよね、まあ、なので、雨水が染み込んだものを吸い上げてくるのではなくて、地下を流れている大量の水の一部を組み上げさせてもらっていると、うん、いうことですね。
そうです
ね。もう一つの質問の答えとしては、敷地内南側にある、防災一号井戸と呼んでますけど、これは、まあ2006年、うん、平成18年に、完成、うん、で、敷地内西側のチェーンゲートにある防災2号井戸、これは2013年の平成25年に完成していると、
うん、
まあ、なので、内閣総理大臣賞をいただいた1号井戸はもうすでに15年も経過していると、うん、いうことですね。
マスターやツッコンたちはですね、内閣総理大臣表彰を受けてるわけですよ、
はい、
う
ん、
ちょっと偉そうにしてますけど、
ね、いやでもすごいことです。
いやいや、でもね、このような質問から再度見直すべきことが、子どもたちが聞いてくれたことで、あ、移動は15年も経ってるんやとか、あ、そろそろいろんなことを考えらなあかんなという気づきにさせてくれるんですよね、
うん、
まあ、でもね、防災っていうのはこう学校や地域で子どもたちを中心に防災の輪が広がってるのが嬉しいですよね、
うん、
ではですね、うん、もうちょっと時間も来てしまいましたが、うん、最後に誰もが知ってる皆さん、1たす1は2、なぜ2になるのか、うん、分かります？
え、うん、改めて聞かれると、うん、なんでなのかってちょっと当たり前のことですよね、
う
ん、
まあ、もう時間が来てしまいましたね、うん、
時間来てしまいましたね、本当に、
まあ、1たす1イコール2、まあ、ちょっと続きは次回になるのかなという、うん、はい、
じゃあ次回しっかりと1たす1はなぜ2になるのかを喋らせていただきましょう、う
ん、はい、
では来月またお会いしましょう、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。さよなら。